この朝はお呼びいただきましたこのルカの福音書の17章を通して信仰を増してください。弟子たちが主が語られた言葉の上に思わず私たちの信仰を増してくださいと弟子たちは語ったわけでありますけれども、信仰を増してくださいではなくという題でメッセージをご一緒したいと願っています。この箇所を心の内にですね入れはむ中で私は神様とソロモンとのやり取りを思い出していました。イスラエルを統一した王ダビデの後継者となったソロモン、そんなソロモンに対して神様は王となったあなたは私に何を求めるか願え語りかけられました。それに対してソロモンは富でもなければ名誉でもないましてや権力でもない知恵を求めました。あなたは私の父ダビデに大いなる恵みを施されましたが今度は父に代わって私を王とされました。主よ今知恵と知識を私にください。さもなければ誰がこの大いなるあなたの民を導くことができるでしょうか。聖書はそんなソロモンの心を喜ばれた神様知恵のみならず全てのものを彼に与えたと記しているわけでありますけれども、まあ、そんなことを思いつつですねこの箇所でありますけれども、イエス様が弟子たちの前に許しというものを出したときに3節4節を見るときに気をつけていなさいもし兄弟が罪を犯したなら彼を戒めなさいそして悔い改めば許しなさい彼にあなたに対して1日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさいと。許しという難しいテーマを主が弟子たちの前に差し出されたときに弟子たちはここで信仰を増してくださいと謙虚な姿勢で主に求めている姿が描かれています。許しというテーマが差し出されたときに本当に謙遜な姿勢で主を信仰を増してください。ここを読んだときに私はきっとそんな弟子たちを主は喜ばれただろうな。許しというのは決して自分の力で成し得るものではない。そのことを悟っている弟子たち、ペテロよよく悟った、お前は救い主である私に何を求めるべきか分かったのか。一つ超えるべきハードルを超えることができたな。よかった、あなたの信じた通りになるようにと主がそのように語られたかというならそうではありません。私たちの信仰を増してくださいと語った弟子たちに対してイエス様は6節の言葉を語られました。しかし主は言われた、もしあなた方にからし種ほどの信仰があったならこの桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです。一体どういうことでしょうか。イエス様はこの時弟子たちに何を求めておられたのでしょうか。何故にそうか信仰を増してほしいのか、では増してやろう、ペテロよあなたの信じた通りにとなぜ主は語られなかったのか。 そのことをテーマに、神様からの語りかけをいただきたく願っております。早速でありますけれども、この17章の背景、実はこの17章は放蕩息子でも有名なですね、15章から始まったイエス様と宗教指導者とのやり取りの継続であって、そして結論の部分であります。15章から神様は罪人と呼ばれる人たちと一緒に食事をしていることを快く思わない宗教指導者たち、そうした中でイエス様は、神様は一人の罪人が悔い改めるならどれほどの喜びを持って神様は迎え、その人を迎えられるお方か、そのことを示すためにですね、15章16章とイエス様はこの語られるわけですね。15章の一節を読みしますと、さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近づいてきた。するとパリサイ人立法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にするのと。そうした中でイエス様は4節からの失われた羊の例えを語られ、さらに8節、15章の8節には失った銀貨の例えを話され、そしてさらには11節からある人に息子が2人あったと、この失われた息子の例えを話されて、どれほど神様は失われた者が神の前に立ち返ることを喜んでおられるのか、語られるわけでありますけれども、しかしそのことを快く思わない人を蔑む宗教家たちの反応はというなら、16章の14節見ていただいたと思いますけれども、16章の14節、さて金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスをあざ笑っていた。反応はどうかというならあざ笑いであったと、まあ、そんな中で、イエス様は17章、そんな宗教指導者たちを反面教師としてつまずきというテーマと許しというテーマを弟子たちに向けてイエス様は語られたという、そういう内容であります。つまずきを与えるものになってはならない、主の前に軽んじられてもよい、利用されてもよい魂など一つもないんだ。イエス様はこの時、かつてご自身を訴える口実を見つけるために宗教人たちが安息日にですね、片手のなえたものを連れてきて置いていて、そしてイエス様がその男に対してどうするのかを見ていたっていう箇所がありましたけれども、そんなことも思い出しつつだったでしょうか。主の前に軽んじられても、また利用されても良い魂など一つもないんだ。そしてさらに許しというテーマについてイエス様は語られたという、そういう背景であります。そのところから、ご一緒したいわけでありますけれども、そしてつまずきを与えるものになってはならない、許しということが本当に人生のテーマなんだということをイエス様が語った時に、その反応として弟子たちはどのように応答したかというなら、私たちの信仰を増してくださいということであったわけであります。 このところから今朝はご一緒に、メッセージ主の御声に預かりたいわけでありますけれども、今日も3つのことをご一緒したいと思いますが、まず最初でありますけれども、受け取ろう、弟子たちの下向きさという、まずは一つ目は受け取ろう、弟子たちの下向きさという弟子たちの下向きな信仰姿勢について、私たちはそれを模範として受け取らさせていただきましょうということであります。彼らはイエス様が語られたつまずきにつまずきを与えるものになってはならない、許しは信仰生活の鍵なんだと主が語られたときに、謙虚にそれを受け取ろうとしました。受け取ろうとしましたけれども、実際はそれが自分の力では、あるいは努力ではどうにもならないので、信仰を増してくださいと語ったわけであります。決して弟子たちはですね、茶化したり、イエス様はそんな許すとかそんな無理ですよ、自分の思いをイエス様に押し付けたりしようとしていたわけではありません。よほどこの二節の言葉が答えたのかもしれませんね。つまずきを与えるようであるなら、そんなものは石臼を首に祝いつけられて海の深みに投げ込まれた方がましだ。真摯に前向きに下向きに神様のイエス様の言葉に応答しようとした弟子たち、当然のことといえば当然、イエス様の言葉の中にこそ命があり力があるわけですから、そして中でいずれにいたしましても、私たちはこの弟子たちの姿勢に、下向きさに、主の言葉に対する下向きさに、私たちは学ばさせていただきましょう。そんな無理ですよ。悪魔は何とかしていつも私たちを神の言葉から引き離そうとする。エヴァも悪い動機ではなかったように思います。創世記、サタンは園のどの日からも取って食べてはならないと、神様そんな意地悪なことを言ったんですかと神の言葉を曲げて、エヴァに、エヴァをそそのかした時に、そんなことはありません、触れてはいけない、死ぬといけないからと、そのようにですね、弁明しようとしてっていう、むしろ神様が誤解されてはならないと、神様を弁明しようとして自分の言葉を付け加えたり、削除したりする中で罠に陥るっていう。まず私たちはこの朝もう一度、当然のことであると思いますが、イエス様が語られる言葉に対して真摯に向き合う弟子たちのようなものであらせていただきましょうということであります。そして二つ目でありますけれども、このところからつまずきを起こさせるという本当に重いことなんだということを、受け止めよう、つまずきを与える重さということを、そういう視点で見たいと思います。ある老人の告白でありますけれども、子供の頃ですね、二つの道が交差するところの広場でよくその老人は子供の頃遊んでいた。そしてその交差するところにですね、ぐらぐらしていたそうでありますけれども、標識があったと。その標識、それを幼い頃何度かこうねじ曲げたことがあった。 そのことによってどれだけの旅人が、間違った道をたどったことだろうっていう、年を重ねる旅ごとにですね、そのことが気がかりで忘れられないというわけでありますけれども、イエス様はつまずきが起こるのは避けられないと語られました。つまずきが起こることは避けられない、確かにそうだと思います。イエス様でさえも、イエス様にでさえも、あのイスカリオテのユダはつまずき、宗教家たちはつまずきました。そして十字架にさえキリストをつけたわけでありますから、つまずきが起こることは避けられないけれども、つまずきを起こさせるものと主はここに語られているわけであります。プールの中に、人工的にですね、波を起こすようなプールがありますけれども、波のないところに、人工的に波を起こすためには力が必要っていう、その波は何のために起こそうとしているのか、自己弁護のためか、あるいは人を退けるためか、つまずきのないところにつまずきを起こさせる、何のためにそれは問われるということであります。 CS 教師のためにですね、ぜひ祈っていただきたいわけでありますけれども、ある、教会学校の話なんですけれども、ある教会学校の CS 教師は子どもたちをちゃんとしつけなければいけないと思っていました。でもその教会の中にはですね、教会では子どもたちは何をしてもありのまま受け入れてあげるべきだという思いを持っている人たちもその教会ではあったそうであります。だけども、教科学校の先生はちゃんとしなければ、そして靴を並べなさい、はい、時間を守りなさいというときに、ある教会の中でですね、そんなあり方に対して、教会なのに私つまずいたわという、そんな言葉の上に教会学校の先生たちは教会員の目を気にして子どもたちに十分な対応をすることができなかった。そして、そんな中で、その教会にですね、子どもさんを送り出している親御さんから苦情の電話があるときあったそうであります。教会ではどんなしつけをしているんですかって、私は小学校の先生から呼び出しを食らいましたって話を聞いてみると、授業中は騒ぐし、片付けはしないし、靴は脱ぎっぱなしだし、先生の話は聞かないしっていう、それで子供に聞いてみると、話を聞いてみると、教会ではそれでいいんだ、何も先生は何も言わない、その話を親は子供から聞いて、そしてその親御さんはですね、少しでも良い子になればと思って教会学校に子供が行くことを許したけれども、もう二度と教会には行かせない。もちろん教会では恵みが優先しなければなりませんけれども、誠がなければなりません。もちろん恵みが優先されなければならない、しかし誠がなければ、そして何よりも教会には神様を恐れるゆえの清さが、清さ、 セイですよね、あの三髄の勢いではなくてセイっていう聖の方ですよね。本当に神を恐れるゆえの清さがなければ、教会清さがなければ私たちは外に踏みつけられて捨てられるだけだって。そうした中で、イエス様はここでですね、最後に許しというテーマを持ち出して、弟子たちに信仰の奥義について語るわけであります。弟子たちだけではなく、すべての人に、とりわけ宗教指導者たちに耳を傾けてほしい内容でありましたけれども、彼の好きなパリサイ人たちは一部始終を聞いてあざ笑っていたというような、そんな聞く耳を持ち合わせていなかったというような、そういう背景であるわけでありますけれども、そうした中で、今日取り上げさせていただいた信仰を増してくださいではなくということをご一緒したいと思います。3節4節には、許しというテーマがここに紹介されています。確かに許しというのは人生におけるテーマだと思います。許しというものに私たちが勝利することができるならば、本当にそれ以外の人生の問題というのはある面そんなに難しいことではないかもしれません。許しということに勝利することができたら、ある小学校の2年生の女の子の作文なんですけれども、ちょっと紹介させていただきたいと思いますが、今日学校から帰るとお母さんが言った、お兄ちゃんの机を拭いていると金魚鉢を落として割ってしまった。不注意だった、お母さんが悪かった、お兄ちゃんごめんね、金魚鉢を割っちゃった、とお母さんが悪かったとすると、お兄ちゃんが言いましたって、机の端っこに置いておいた僕が悪かったんだ。でもそれを聞いた小学校2年生の女の子、私は思いました、昨日お兄ちゃんが端っこに置いた時、私は危ないと思ったのにそれを言わなかった、それを言わない私が悪かった。そしてそんな話があったことを帰ってきたお父さんに言うと、いや金魚鉢を買う時に四角いのと丸いのとどちらか迷ったけれども、四角いのを買っておけばこんなことにならなかった、だからお父さんが悪いって、我が家はこうですと皆が悪いなので明るいですというような内容だったそうでありますが、なぜこの家庭では私が悪かったと告白できるのかと、これは許されると知っているから、必ず受け入れられるということを知っているから悔い改めることができると思うわけでありますけれども、だけども実際の社会ではその土台がない、あるいは家族としての関係が失われているという、ですから家族としての関係が失われているので、信頼関係が失われているので、なかなか許しを求める方も、許すを与えるべきものもなかなかそのところに到達できない。そんな中で弟子たちがですね、信仰を増してくださいと語ったその時に、イエス様は 6節ご一緒に読んでみましょうか。6節3はい。しかし、そのようにイエス様は語られました。何を意味しているのか、もちろん、悔い改めるならということが前提として、記されています。悔い改めるなら、でも、実際問題はどちらかが完全に正しくてどちらかが完全に間違っているっていうようなことはなかなか稀なことであって、そうしたことだと思いますけれども、けども信仰を増してくださいと語った、弟子たちが語った時に、主はそうしてあげようではなく何と語られたかというのは6節でありました。それは何を意味するかっていうと、量の問題ではない、信仰が私足らないので許すことができないんだ、だから信仰を増してくださいっていう、量の問題ではないんだということであります。量の問題ではなく、今与えられているものを使うかどうかなんだ。許すことができません、だから神様私の信仰を増してください、でそうするならば私も許すことができますっていう、そういうこととは違うんだっていう、今与えられている、あなたに与えられている信仰を持って一歩踏み出すかどうか、一歩踏み出すことが大切。そのようにしていくときに神様の介入がそこになされて、いえ神様の介入に私たちが心を開くことが大切。その時に主が御業を成してくださる。もちろんですね、許しについてはここで相手が悔い改めるならとはっきり書いていますから、本当は自分が間違っていると示される、はっきりと主から示されるうんぬんということはないけれども、本当にこの場を丸く収めるゆえに心の内では悪いとは思っていないにもかかわらず、私が悪かったのごめんなさい、お母さんが謝ったらっていうようなことではないと思うんですね。決して性というものが、神の義というものが損なわれても良いということではないと思います。神を恐れるという、神の前に本当に恐れるということはどこまでも保たれなければならない。けれどもそうした中にあっても信仰を増してくださいということではなく、与えられている信仰を用いるという視点をこの朝新たにいただきたいと思うわけであります。置かれているその状況の中で、けれども一歩踏み出すことができる領域というものがどうなのか、そのことを神様の前に、神の恵みを信頼して一歩踏み出して、できるところに一歩踏み出していくときに、そこに神が介入されて神様の御業を私たちの生涯になされる。誰がこの桑に根こそぎ海の中に入れと言って入れることができるでしょうか。そんなこと神様以外にすることはできません。けれども神はそれをすることができるんだと 語っておられる。私にはそんな力はありません、そんな能力はありません、そんな心はありません。だからそんな心が、そんな力が、そんな能力が与えられるように私の信仰を増してください。お前は信仰を増してくださいと言うけれども、でも私はお前に信仰を与えてるだろうって、なんでその信仰を用いないんだ。そしてその信仰を用いるということは、人生において最も難しい許しというテーマにおいて、もしお前がその一歩を踏み出そうとするなら、他のことについては、他のことについてもそれは適用することができるっていう。もしそこに主の勝利を経験することができるなら、あなたの生涯は他のところにおいて信仰によって勝利することもさほど難しくはなくなるでしょう。信仰を増してください。皆さん、この朝、信仰を増してください。決してこの祈りは悪い祈りではないと思います。信仰を増してください。神様、助けてください。信仰を増してください。けれども、私は細き主の御声として、けれども私はお前に信仰を背に与えているよ。イエスの信仰をお前に私は与えているよ。与え、イエス様はご自身を私たちに与え去ったお方です。そのことの上に、ご自身さえも惜しみなく与えてくださったお方であって、私が共にいるという。ですから私たちは与えられていないかのような生き方ではなくて、与えられているものを持って主を賛美する生き方を歩まさせていただくことが大切であります。マタイの25章、イエス様が例えを語られました。あるものには5タラント、あるものには2タラント、あるものには1タラントを託して、5億、2億、1億を託して、主人は遠い旅をして、でも 1億を託されたものはまるで与えられていないかのように、それを地に隠してしまって、けども、どんなに自分から見たらそれは小さいものであるかのように時に見えることがあったとしても、その与えられているその信仰を用いて私たちが一歩踏み出すならば、神はそこに働いてくださって、私たちの生涯にご自身の御業を、私の生涯にもご自身の御業を表してくださるお方であります。この朝、許しということだけではなくて、本当に信仰を増してくださいというふうに祈っている私たちの人生のテーマにおいてですね、信仰を増してくださいではなく、主よ、すでに与えられてたんですね、神様感謝しますとですね、一歩踏み出すことを願っておられることはないでしょうか。お祈りいたしましょう。そのところそれぞれ神様の御前として心を注がせていただきましょう。